めっちゃ伝わるプレゼン。さあ今日は要点を絞り込んだ方がより伝わるというお話です。あれもこれもとなんとか分かってもらおうと話しすぎるということがあります。いわゆる情報過多というやつですね。こちらとしてはなんとか相手に伝えたい、分かってほしいと思っていろんなことをお話しするんですが、むしろ詰め込みすぎる情報というのは逆に聞いている人にとっては分かりにくいものです。というわけで、いかに絞り込むことが大事かというセミナーの模様をお話しします。
3つに絞り込むというお話をします。
あれもこれもと言われたところで聞いている人の記憶に残ることってそんなにないんですよ。むしろプレゼンテーションというのはだいたい時間が決まってます。ビジネスのプレゼンで15分から30分ぐらいがだいたい相場一般的なところなんですが、そんな短い時間で5個も10個も言われたところで記憶に残ることって本当限られてます。一般的にはだいたいまあポイントって3つぐらいしか覚えられませんよと、細かい数字とかって無理ですよ。絞り込まなきゃいけないね。とにかくこれだけ覚えておいてくださいっていうポイントにいかに絞り込むか、でいかにそれを記憶に残すか、そして、プレゼンを聞き終わった後の行動にどう影響を及ぼすか、これが重要になってきます。ついつい私たちは相手に理解してもらおう、分かってもらおう、説明しようと思って、もうとにかく自分が知っていることをうわーっと喋っちゃうんですが、これは逆効果であるというのが一つのポイントです。なのでプレゼンテーションという時間で話すことって本当に相手の興味があること、あるいは相手の関心があること、3つ絞り込むと、残りは全部例えばもう配布資料に書いておくと、詳しいことはあとさらに細かいところはパンフレット、企画書、提案書に書いてますのでいうような形にする。繰り返しますよ。短い時間であれもこれも話しても聞き手の記憶には残りません。いかに絞り込むか、もうこれだけは絶対に覚えて帰ってほしい、これは絶対に聞かせたいというポイントだけに絞り込む。だから今大学生とか新入社員の子たちにトレーニングする時って、大体彼らってなんかもう3つにまとめなさいって教えられてるんですね。みんな喋る時、今朝の新聞見て私が気になったポイントを3つご紹介しますとか、私がこれまでの1年間の活動を3つにまとめますとか、何でも3つにまとめちゃうっていう傾向があります、まあ、ただでもその方が印象としては残りやすいですね。例えば皆さんが製品のプレゼンするんだったら、その製品の特徴を3つだけ挙げるとか、うちの会社の特徴を3つだけ挙げるとか、こういう3という数字は記憶に残りやすい数字、なるべく2つ3つにまとめるということをちょっと、心がけてみてください。で、具体的にどういうふうにするかというのが2つご紹介します。4ページの1、2とありますね、要点提示法というのと、あと PREP と書いて、これプレップと呼びます。プレップ法というね、この2つが一般的なプレゼンの話の組み立て方に使える方法です。要点提示法って何ですか？これよく皆さんニュースで見かけています。ニュース番組、最近のニュース番組ってどうなってるかというと、だいたいこうニュースが始まるときに一覧が出ますね、今日の主なニュースですってバーッと一覧が出ます。それから一つ一つ、まず一つ目のニュースについて、東京オリンピックが札幌移転になりましたみたいな感じの内容を詳しく話をしていく。プレゼンも同じで、今日はこういうトピック、こういうテーマについてお話ししますよっていうふうに最初に流れを見せてから一つ一つ詳しく話をしていくというのが基本です。いや、当たり前に聞こえるんですけど、意外とこれができてない人が多いんですよ。まず一つ目の材質を変更についてですが、これはうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんって言って、自分が話したいことを一つ一つ細かく説明をしがちなんですよ。 でようやく話が終わって、ああじゃあ2つ目の項目なんですがっていうふうに話をしていく。プレゼンする側は自分はどういう順番で話をするのか分かってるからいいんですけど、聞く側にとってみれば一体どれぐらいポイントがあるのか、どこまで話が続くのか分からないとイライラするんですよね。はじめに相手に話をどういう項目でどういう順番で話しますよっていうのを先に見せてから一つ一つ話をする。最後にもう一回ということでって言って、今こういう項目についてお話ししましたっていうふうにまとめるというのが、これを要点提示法と言ってます。いきなり最初に細かい話からしだすなと、まずこういう流れで話しますよっていう要点だけを見せてから一個一個話しなさいというのが要点提示法です。テレビのニュース番組を思い出してください。2つ目、逆に3つもなくても1つのことについて深掘りしたいという時に使うのがこのプレップ法です。これよくスピーチに使いますね。今日は皆さん冬の交通安全週間が始まりました、ぜひシートベルトしてくださいねっていう、この1つのことだけ伝えたい時にこのプレップ法というのを使います。例えばこの4ページに2つ目の例にありますように、結論、新製品開発しましょう、これだけを言いたい。なんでですか、理由を話をする。で具体的な事例とか、あるいはこういうデータがありますよという話をする。でもう一度、というわけで新製品開発しましょう。プレップ法は一つのことをより詳しく深掘りして相手に訴えたいときに使います。主な使い方はスピーチ、朝礼です。結婚式のスピーチなんか大体これですね。新郎の太郎くんは非常にガッツがあります、こんなことがありましたみたいなエピソードで語るなんていうのはこのプレップ法にのっとってます。でプレゼンはこの1番2番あるいはこの両方組み合わせて中身を考えていきます。で今回皆さんにやっていただきたいのはこの1番の要点提示法でちょっと話を組み立てる練習。
今回のポイントを3つ整理します。まずは伝えたいことは3つ以内に絞り込みましょう。2つ目は話の流れを整理するのに要点提示法を使いましょう。そして1つのことを深掘りしたいときはプレップ法を使いましょう。この3つをしっかりぜひ学んでいただきたいと思います。そしてお知らせです。しっかりオンラインセミナーが一般的になってますけれども、日本プレゼンテーション教育協会でももちろんオンラインセミナーを行っております。いくつか講座があるんですけれども、その中でまず本当の初心者、これからプレゼンテーションが必要になってくる方、それからプレゼンを実施したことは何回かあるんだけれども全くしっかりと勉強をしてこなかった、あるいは誰からも教えてもらえなかったという方のための超入門講座、ゼロから始めるプレゼン入門オンライン、こちらは講義を録画配信していますので好きな場所で好きな時間に学ぶことができます。もちろんパソコンだけではなくスマホやタブレットでもご覧いただけます。そしてただビデオを見るだけじゃなくて各項目ごとに演習問題があります。インプットとアウトプットで確実にプレゼンの基本が身につく、ゼロから始めるプレゼン入門オンライン、詳しくは東京会のウェブサイトをご覧ください。それでは次回もお楽しみに。